声の広報、司法日立、令和6年、2024年3月20日号、ナンバー1763、目次、表紙1ページ、第59回日立桜祭り、2ページ、日立の人たち、6ページ、学レポ、地域課題の解決にチャレンジ。デジタル技術の活用でもっと便利に、快適に。8ページ。坂本中学校と久慈中学校の統合校名が選定されました。新型コロナウイルス関連情報。以上10ページ。路線バス、タクシー事業者の方へ。運転手確保のための取り組みを支援します。物価高騰でお困りの方へ、給付金を支給します。以上11ページ。シリーズ、この街で作る。日立で輝く中小企業。3、12ページ。マイタウントピックス、街の話題。13ページ。日立へに寄り道してみない？シリーズ、ボリューム6。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上14ページ。情報広場、お知らせ15ページ。催し17ページ。講座、募集、以上19ページ。子育て、20ページ。4月の市民相談。健康に関する相談。日立市地域医療協議会。日立健康ナビ。4月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。献血にご協力をお願いします。以上22ページ。4月16日から町のコイン始まります。レジャーランド開園記念日、レジャーランド入園券、以上24ページ。最後に、4月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、日立健康ダイヤル24、目次終わり、表紙、第59回日立桜祭りメインイベント4月6日土曜日から4月7日日曜日5年ぶりに日立風流物を披露写真は満開の桜とたくさんの人で賑わう桜祭りの日立風流物です主な内容第59回日立桜祭り2ページ。日立の人たち、インタビュー、脚本家、桜井剛さん。6ページ。学レポ。地域課題の解決にチャレンジ。デジタル技術の活用でもっと便利に、快適に。8ページ。
第59回、日立桜祭り。開催期間。4月1日月曜日から4月14日日曜日。日立市の春を彩る風物詩、日立桜祭り。今年は5年ぶりとなる日立風流物、日立のささらの公開も行われます。ご家族みんなでぜひお越しください。平和通り会場。イベントごとに関連した写真があります。3月31日日曜日、歩行者天国、プレイベント。平和通りを歩行者天国に、プレイベントの詳細については、日立市観光物産協会ホームページ、下の QR でお知らせします。時間、正午から午後6時、 4月5日金曜日、夜間歩行者天国。夜間ならではの幻想的な桜の下をゆったりと楽しむことができます。時間、午後6時から8時30分。夜桜ライトアップ、午後6時から11時。桜の開花状況に合わせライトアップを行います。ライトアップの開始時期は、日立市観光物産協会ホームページでお知らせします。QR があります。4月6日土曜日、4月7日日曜日、メインイベント、歩行者天国、6日午前11時から午後7時30分、7日正午から午後7時、日立風流物。お待たせしました。ユネスコ無形文化遺産に登録されている日立風流物が5年ぶりに披露されます。公開時間、6日、午後1時、4時、7時から。7日、午後1時、3時から。日立太鼓連盟の演奏、6日のみ。鳴り響く太鼓が桜祭りをより一層盛り上げてくれます。日立のささら、7日のみ。県指定無形民俗文化財、日立のささらを披露。公開時間、正午からと午後2時から。みこしパレード、7日のみ。威勢のいい掛け声とともに平和通りを練り歩きます。公開時間、午後3時10分から。ステージイベント、ブース出展。自主参加団体によるステージ発表やブースも盛りだくさん。美味しいものいっぱい。花見茶屋。市内の飲食店による様々な出店が並ぶ花見茶屋では、たくさんの美味しいものに出会えます。上根公園会場、スプリングフェスティバル、時、3月16日土曜日から4月14日日曜日。内容、期間中お得なイベントを実施。詳しくは上根公園ホームページをご覧ください。QR があります。ぼんぼり点灯、時、4月1日月曜日から14日日曜日予定。午後6時から9時30分。写真があります。桜の咲く上根遊園地です。写真終わり。問い合わせ。日立市公園協会。電話 22-4737。縦横パノラマ公園会場。提灯点灯。時。4月1日月曜日から14日日曜日予定。午後6時から9時。写真があります。展望台と周辺の桜です。写真終わり。問い合わせ、日立市観光物産協会。電話 24-7978。日立桜メイツ新メンバーが決定。市の観光スポットやイベント、地域資源などの魅力を PR する観光大使、日立桜メイツ。4月から活動する新メンバーが決まりましたのでご紹介します。岡部理子さん、三木配備さん、渡辺琴美さんの写真があります。日立桜メイツ任命式。4月6日土曜日、午前11時40分から。平和通り会場。関連イベント。日立の国グルメフェス。時、3月31日日曜日。ところ、日立シビックセンター新都市広場。内容、県内各地のご当地グルメを味わえるイベント。写真。問い合わせ、日立商工会議所青年部。 電話 22-0128 全国桜祭りポスター展時3月31日日曜日から4月14日日曜日ところ日立駅自由通路内容桜名所百選の地などのポスターを展示写真問い合わせ日立市観光物産協会電話 24-7978 キッチンカー&ジャズフェスティバル時4月6日土曜日と7日日曜日ところ銀座モール内容キッチンカーやジャズライブなど写真問い合わせ日立銀座モール商店会電話 21-2011 イベント参加や観光などの際には基本的な感染症対策にご協力ください。桜トピックス桜の町日立ガイドブックを発行市の桜の歴史や地域が選んだ我が町の桜23選の紹介などを掲載しています。市ホームページからぜひご覧ください。QR があります。市の職員が樹木医資格を取得。専門的知見による樹木診断、処置などにより、市のシンボルである桜の保護、育成を推進していきます。桜家、鈴木俊康さん、写真。問い合わせ、桜家、内線279。日立桜ロードレース。平和通りの桜のもと、県内外の約1万人のランナーが市内を力走。皆さんのご声援をお願いします。時、4月7日日曜日、午前9時から午後1時。コース、平和通りから、新都市広場入り口。写真があります。昨年のロードレースの様子です。写真終わり。問い合わせ、日立桜ロードレース大会事務局。日立市スポーツ協会内。電話 36-6661。
日立桜ロードレースの交通規制。4月7日。詳しくは、日立桜ロードレース公式ホームページ、右の QR をご覧ください。主な規制区間、規制時間、規制内容の順に読みます。平和通り、午前8時30分から午後8時、全面通行止め。欅通り、裁判所前から日生山川門、午前8時40分から正午、片側規制。新都市広場付近道路、午前8時40分から午後1時、全面通行止め。国道245号、国道245号入り口交差点から裁判所前交差点。午前8時40分から正午、全面通行止め。裁判所前交差点から朝日町交差点、午前8時40分から午後1時、朝日町方面車線全面通行止め。朝日町交差点から大瀬町1丁目交差点、午前8時40分から午後0時30分、全面通行止め。大瀬町1丁目交差点から鮎川踏切交差点、午前8時40分から11時30分、全面通行止め。鮎川踏切交差点から桜川丁字路交差点、午前8時40分から11時、全面通行止め。市民会館通り、教育プラザ前から、日立二甲裏交差点、 午前8時40分から正午、全面通行止め。鮎川停車場線、午前8時40分から11時、全面通行止め。国道6号日立バイパス、日立バイパス入り口から朝日町交差点、午前8時40分から午後0時30分、全面通行止め。以上、日立桜祭りの問い合わせ、日立桜祭り実行委員会事務局、日立市観光物産協会内、電話 24-7978、ファックス 24-7980、交通規制のご案内。交通規制の区域を示した道路地図の略図がありますが、図の説明は省略し、必要なところは本文に加えて読んでいます。交通規制日時、3月31日日曜日正午から午後6時と、4月5日金曜日午後6時から8時30分の車両通行止め歩行者天国区間は、平和通り、市民会館通りと欅通りに挟まれた区間。4月6日土曜日、午前11時から午後8時30分と、4月7日日曜日、午前8時30分から午後8時の車両通行止め歩行者天国区間は、平和通り、国道6号と欅通りに挟まれた区間、欅通りと日立駅に挟まれた区間、市民会館通りから平和通りを横断できません。欅通りは通行可能。4月7日は日立桜ロードレースのため、欅通りも通行止めとなる時間帯があります。詳しくは、ページ下の日立桜ロードレースの交通規制、4月7日をご覧ください。バス路線の変更、時、変更時間の順に読みます。3月31日日曜日、始発から最終便、4月5日金曜日、午後5時から最終便、4月6日土曜日と4月7日日曜日は始発から最終便。平和通りの交通規制に伴い、バス停の位置が変更となります。臨時バス停銀行前は、国道6号と安津通りが交差する海側。臨時バス停市民会館入り口は、市民会館通りと安津通りが交差する山側です。平和通りと市民会館通りを経由する路線バスの運行は、日立セメント前から安津通りなどに迂回します。3月31日日曜日から4月14日日曜日までの桜の開花状況や渋滞の状況によって、変更になる場合があります。桜のライトアップ状況に応じて、午後5時から最終便までの路線バスやバス停も変更となる場合があります。詳しくは、茨城交通株式会社に問い合わせてください。問い合わせ、茨城交通株式会社、電話 32-7380、午前8時30分から午後6時10分。
日立の人たち。日立で活躍する様々な人たちにインタビュー。東京ブギウギで一世を風靡した戦後の大スター、笠置シヅ子をモデルにした NHK 連続テレビ小説、ブギウギ。このドラマの脚本を担当されたお一人が、日立市出身、在住の脚本家、 桜井剛さんです。今回は桜井さんに、ブギウギの脚本を手掛けるきっかけや、脚本家としての活動について伺いました。問い合わせ、広報戦略課、内線314、ファックス 21-4859。脚本家、桜井剛さん。写真があります。インタビューに答える桜井さんです。写真、終わり。プロフィール、1977年、日立市生まれ、専門学校、東京ビジュアルアーツ、映画演出専攻、卒業。2001年、青と白で水色で日本テレビシナリオ登竜門大賞を受賞。2005年映画ゴーグルで監督、脚本を手掛ける。2011年テレビドラママルモの掟で本格的に脚本家デビュー。以後ビギナーズ、ミスパイロット、テレビアニメワンピースなど多くの人気作品を執筆。2022年 NHK 夜ドラあなたのブツがここにで第60回ギャラクシー賞を受賞。プロフィール終わり。ずっと朝ドラの脚本を書いてみたかった。ブギウギの脚本を手掛けることになったきっかけは、以前 NHK 夜ドラの脚本を書いたのですが、その時のプロデューサーがブギウギの制作を担当されていて、今度は朝ドラを書いてみませんかとお誘いいただきました。ずっと朝ドラの脚本を書いてみたかったので、とても嬉しかったですし、気合が入りましたね。ブギウギの脚本は二人体制で書かれているそうですね。はい、メインの脚本家が足立慎さんで、僕は第9週、10週と第13から16週、第20から22週の脚本を担当しています。足立さんが作り上げたそれぞれのキャラクターを引き継ぎつつ、僕ならではの表現で登場人物の心の動きや、人間味あふれる姿をできるだけ丁寧に描きました。朝ドラの脚本を書くことは大変ですか？そうですね。担当する週の一話一話を必死で書いていました。ブギウギの脚本は二人体制で書いていたので、ストーリーに違和感が出ないよう、足立さんや各週を担当する監督と打ち合わせを重ねて、脚本を仕上げました。そもそもどうして脚本家になろうと思ったのですか？子供の頃から映画が好きで、映画を作る仕事をしたいという思いから脚本家につながったという感じです。映画制作の専門学校を卒業後、力試しで書いたテレビドラマの脚本で賞を取って、そこから脚本家の道が開けました。受賞後しばらくは賞金で自主映画を作ったり好きなことを続けていたのですが、脚本を一人でコツコツ書くという工程が好きで得意だったし、映画監督よりは脚本の方がまだ目があるかなと思い、脚本一本に絞ってやっていく選択をしました。脚本ってどのように書くのですか？人によって違うと思いますが、僕の場合は頭の中で映画やドラマを見るみたいに再生し、それを書き起こすという感じです。とにかく頭の中で何度も何度も物語を再生して、話がスムーズに流れていないな、面白いストーリーにならないなと思ったら、視点を変えたり、シーンの順番を入れ替えてみたりしながら書き直すという作業を繰り返します。そうやって話が面白く展開していった時にはとても嬉しくなりますね。 どのようなところから着想を得るのですか？僕の場合は、あ、これドラマに使えるな、とか思うことはあまりなくて、普段の生活の中での自分の体験をヒントにして書くということが多いですね。以前、女性パイロットが主人公のドラマの時は、空港に行って脚本を書きました。やっぱり部屋で書いているのと空気感が全然違いますよね。ホームドラマのような作品であれば、自分の経験で十分なのですが、何か脚本の手がかりになるようなものが欲しい場合は、少しでも作品のテーマに近い環境に身を置いて書くようにしています。日立で生活している方がずっといい仕事ができる。日立市でお仕事をされているのはなぜですか？以前は東京で生活していたのですが、コロナの影響でリモートワーク中心になったので、もう東京圏に住む理由がなくなりました。笑い。日立にいて不便さは全く感じないですね。実家もありますし、家族と一緒に生活している方がずっといい仕事ができます。僕はよく市内のコーヒーショップで仕事をするんですけど、そこに行くとき、ドライブしながら眺める海の景色は何度見ても本当に素晴らしい。日立で生活して視野も広がったと思います。家族との生活での気づきを作品に反映していきたい。脚本家として今後どのような活動をしていきたいですか？僕はヒューマンドラマとかホームドラマが得意分野だと思っているので、自分が日立で家族と生活する中での体験とか気づきのようなものを作品に反映できればいいなと思っています。最後に日立の若者たちにメッセージをお願いします。若い人たちには興味があるとか自分が好きだと思うことがあったら、とりあえずチャレンジしてみることがすごく大事だよって言いたいです。覚悟なんて決めなくていいし、会わなければやめて別の道に行ってもいいと思います。まずはやってみたいと思ったことを始めてみて、走りながら自分にとってのゴールを見つけていけばいいんじゃないかと思います。写真があります。以前、日立多賀にあった映画館によく通っていたという桜井さん。シネコン、大きな映画館にはない独特な雰囲気が好きで、自然といつか映画を作る仕事がしたいと思うようになっていました。と、学生時代のエピソードを語ってくれました。笑顔の桜井さんに吹き出しがついています。若い人たちには自分が好きだと思うことにチャレンジしてほしい。写真終わり。桜井さんインタビューの全文は市ホームページで配信中。QR があります。
学レポ。地域課題の解決にチャレンジ。デジタル技術の活用でもっと便利に快適に。学レポは若い世代に司法をもっと身近に感じてもらうため、市の取り組みや地域課題の解決に向けて取り組む企業・関係団体などを大学生が取材し、自ら紙面の作成を行う特集記事です。今回は茨城キリスト教大学の学生が作成しました。問い合わせ、広報戦略課、内線293。写真があります。取材者の二人です。古関奈々、一ノ沢愛、写真終わり。私たちは茨城キリスト教大学経営学科の学生です。少子高齢化、人口減少が大きな地域課題となっている今日、地域経済や生産性を維持、向上させていくためには、AI やロボットなどの 未来技術の活用が有効という記事をよく目にします。今回はその未来技術を活用し、地域課題の一つとなっている人手不足の解消に向けて、市内で唯一、茨城県と市から未来技術実装事業の採択を受け、ロボットの開発やウェアラブル端末を活用した健康管理などの調査研究に取り組んだ実績がある株式会社ユニキャストを取材しました。人材不足解消に役立つ未来技術ってどんなもの？テクノロジー1、デジタルヒューマン。一人のオペレーターで多くの箇所の受付業務を担当。個室と組み合わせることで匿名性の高いカウンセリングも実現。写真があります。大きなディスプレイに合成画像の受付の人が映し出されています。写真終わり。イラストがあります。コールセンター、事務所などの一人のオペレーターが離れた場所の複数の接客対応をデジタルサイネージ上に映し出されたデジタルヒューマンを使って行っている様子が説明されていますが、詳細は省略します。イラスト終わり。まるで本物の人が応対しているみたい。瞬きまで再現されていました。離れた場所にある複数の受付業務の合理化に役に立ちそうです。と、一ノ沢さん。テクノロジー2、 AI ロボット。受付業務の人材削減に、 AI ロボットからスマホに通知が届きます。写真が2枚あります。1枚目、 AI ロボットによる受付を体験しています。2枚目、 AI ロボットです。小型の人型のロボットと小さいディスプレイです。写真終わり。とても可愛くて気持ちよく受付を行うことができました。マニュアル化された簡単な受付業務に最適ですね。と、二人。テクノロジー3、自動走行ロボット。マッピングされた座標をベースに様々なものを正確に配送するサービス。写真が2枚あります。1枚目、ロボットが車内で走行する様子。2枚目、ロボットです。来客対応や配膳、集荷、配送など様々なニーズに対応。挨拶やサービス案内などのコミュニケーションにも対応しています。写真終わり。動いている姿がとても未来的。この頃、飲食店でよく見かけますが、いろんな場面で使えそうです。と、小関さん。ズバリ聞いてみた。人とロボットが競争する未来。競争は漢字、共同の共、創作の創。クエスチョン。少子高齢化や人口減少などによって、労働力不足が加速していくと予想されますが、AI やロボットなどの技術をどのように活用していくことで解消できると思いますか？アンサー。人とロボットが競争する未来を作るという理念のもと、各種事業に取り組んでいます。人がやりたい仕事、やるべき仕事とロボットに任せる仕事を分け、互いの得意分野を活かしながら共存していくことで、より良い未来になっていくと考えています。株式会社ユニキャストの篠木さん、写真。三堀社長、写真。AI やロボットには人でなくてもできることを任せるべきだと思っています。仕事、サービスのすべてを AI やロボットに託すのではなく、ロボットが人間と人間をつなぐためのものになれるように、AI やロボットにサポートをしてもらいながらサービス向上を図っていくことを提案しています。荒木田さん、写真。成沢さん、写真。取材を終えて、編集後期。 今回の取材で様々な未来技術を体験することができました。私たちは AI、ロボットの浸透によって人とのつながりや仕事が減少していくことを心配していましたが、お互いが得意なところを尊重して競争できる社会になれば、私たち人間がより働きやすく生きやすい社会になると同時に、人手不足の解消にも役に立つと希望を抱けました。ここ日立市でたくさんの企業が未来技術の開発などに取り組むことで、より多くの地域課題の解決につながっていくと感じました。写真が4枚あります。1枚目、取材協力、株式会社ユニキャスト。住所、大三家町 3-1-12。3枚目、取材の様子です。4枚目、笑顔の取材者の2人です。ご協力ありがとうございました。写真終わり。
坂本中学校と久慈中学校の統合校名が選定されました。坂本中学校と久慈中学校の統合校を令和7年4月に開校することを目指し、坂本中学校、久慈中学校統合準備委員会では、令和4年10月の発足以来、約1年4ヶ月の間に13回の会議を開催し、統合校の名前などを中心に協議を進めてきました。この度、選定した学校名や選定経過について、統合準備委員会委員長から教育長に報告されましたので、お知らせします。選定された統合校の名称は、市議会における学校設置条例の議決により、正式に決定されます。選定した統合校の校名、日立市立松風中学校、応募者の思いや理由など、良好の校歌に松や風が歌われている。松は永遠の象徴であり、日本伝統古来の縁起物である。災害から守ってくれる存在のため、など。選定経過。1、令和5年度に統合校の名前の募集を行い、478件、196の学校名案の応募をいただきました。2、統合準備委員会総務部会において、応募された学校名に対する思いや理由を確認し、10案を候補としました。3、統合準備委員会委員の投票によって、3案を最終候補としました。4、統合準備委員会において、さらに検討を重ね、再度の投票により過半数の支持を得た、日立市立松風中学校を、統合準備委員会の総意として、最終選定しました。詳しくは、市教育委員会ホームページか、各交流センターなどにある、統合準備委員会だよりをご覧ください。QR があります。問い合わせ、学校再編課、内線645、ファックス 21-7740。新型コロナウイルス関連情報、2月26日までの情報で作成しています。最新の情報は、市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。新型コロナに感染したかも、と思ったら、国が承認した検査キット、体外診断用医薬品と表示されたものを使い、ご自身で検査しましょう。検査で陽性の場合、無症状や症状が軽い方は自宅で療養してください。重症化リスクが高い方、高齢者、基礎疾患を有する方など、や、 症状が重いなど受診を希望される方は、あらかじめ医療機関へ電話でご相談ください。体調不良などで受診するか迷った時の相談先、日立保健所、電話 22-4188、平日午前8時30分から午後5時15分、日立市保健センター健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112、平日午前8時30分から午後5時15分、日立健康ダイヤル24、電話 0120-12-8624、24時間年中無休。救急電話相談、電話シャープ7119、大人救急電話相談、24時間年中無休。電話シャープ8000、子ども救急電話相談、24時間年中無休。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ、電話 22-4199、 24時間年中無休。新型コロナで受診する際の公費負担が廃止されます。4月から治療薬や入院治療費の公費負担がなくなり、一人一人の保険診療の負担割合に応じて1割から3割を負担することになります。チェック。ワクチン接種日立コールセンターは3月31日日曜日で終了します。ワクチン接種について4月1日月曜日以降は日立市保健センターへお問い合わせください。
路線バス・タクシー事業者の方へ、運転手確保のための取り組みを支援します。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR があります。深刻化する路線バス・タクシーの運転手不足への対策として、運転手確保のための取り組みを行う市内公共交通事業者に支援金や補助金を交付します。対象、市に運行区域を有する路線バス事業者、市に営業区域を有するタクシー事業者。1、運転手確保支援金。新たに正社員として入社後、6ヶ月以上運転手として市内に勤務した方に、就労支援金を支給する事業者に対し、支援金を交付します。支援金額、運転手1人につき30万円。運転手は、令和5年12月27日から令和6年8月1日までの間に、正規雇用した方に限ります。雇用開始日前1年以内に、運転手として市内で勤務していた方を除きます。2、運転手募集・宣伝広告費補助金。運転手採用のための宣伝広告を行う公共交通事業者に対し、費用を補助します。補助割合、広告費用の2分の1、上限20万円。宣伝広告は、令和5年12月27日から令和7年2月1日までの間に実施し、支払いを完了したものに限ります。市外の営業所の宣伝を合わせて実施する場合の補助割合については、問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、内線223、ファックス 21-7750。 物価高騰でお困りの方へ、給付金を支給します。詳しくは 市ホームページをご覧ください。QR があります。物価高騰に直面し、家計への影響が特に大きい世帯などに対して、給付金を給付します。1、住民税、均等割のみ、課税世帯への給付金。対象、令和5年12月1日時点で、日立市に住民登録があり、令和5年度住民税の所得割が課されていない方のみで構成されている世帯。住民税均等割が非課税になった方のみで構成されている世帯は除きます。他の親族などの扶養を受けている世帯や、他市町村で同内容の給付金を受けている世帯など、一部対象外となる世帯があります。給付額、1世帯につき10万円。申請方法、3月中旬に対象世帯に送る確認書などをご覧ください。2、低所得の子育て世帯への加算給付金。対象、令和5年12月1日時点で、日立市に住民登録があり、18歳以下、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる次のいずれかの世帯。令和5年度住民税非課税世帯。令和5年度住民税均等割のみ課税世帯。給付額、児童1人につき5万円。申請方法、対象世帯に送る確認書などをご覧ください。発送時期は市ホームページなどでお知らせします。令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯などは、別途申請が必要です。詳しくは問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、物価高騰対応重点給付金コールセンター、電話 050-3354-0180、ファックス 33-5400。
シリーズ、この街で作る、日立で輝く中小企業3。第2クロ、黒沢正明専務、写真。創業74年の歴史を持つ株式会社第二黒は、金属を加工したタンクや容器、パイプなどを製造する精管加工技術と、金属を切断、曲げ、成形、加工する板金加工技術を得意とする会社です。近年では高い技術力を生かし、より高い品質が求められる原子力関係製品の製造も手掛けています。大企業をはじめとした市内の製造業を取り巻く環境の変化や、新型コロナウイルスの影響もあり、これまでのノウハウを生かした新たな製品の開発や取引先の開拓が必要だと強く感じた。そう話すのは黒沢専務。新規事業の開発はもちろん、市の中小企業営業力強化支援事業補助金を活用して、展示会への出展やホームページ、各種 SNS の効果的な運用に取り組むなど、日々新たなチャレンジを続けています。写真が4枚あります。1枚目。変圧器に使用する超大型の配管。長さ6メートル×直径3メートルまで対応化。2枚目。小型ロボットを導入し、速さと正確性を追求。3枚目。県内初、仮付け対応の自動配管溶接ロボット。4枚目。高品質の原子力発電所向けの溶接。写真終わり。会社概要。 株式会社大ニクロ、写真。創業1950年。本社、日立市伊佐子沢町245-9。従業員数28名。電話 25-9031。活用した補助金はこちら。中小企業営業力強化支援事業。新たな市場への参入などを目的とした営業力を強化するためにかかる費用を補助します。補助率3分の2。上限100万円。令和5年度の募集は終了しています。令和6年度の事業については、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。写真があります。補助金を活用して展示会へ参加した時の様子。写真終わり。問い合わせ、商工振興課、内線775。
マイタウントピックス、街の話題。健康への取り組みが評価。日立元気アップ賞表彰式を開催。2月19日、市役所で日立元気アップ賞表彰式が行われました。この賞は、継続的に健康づくりを実践している個人や団体を表彰するものです。最優秀賞を受賞した大瀬健康づくりクラブは、室内での運動教室やハイキングなどの健康づくり活動に長年取り組んでいることが評価されました。代表の坂本武義さんは、活動を始めて20年になる。みんなで楽しく活動して健康寿命を伸ばすことができたら嬉しい、と話しました。日立元気アップ賞受賞者区分の順に読みます。最優秀賞、大瀬健康づくりクラブ、大瀬町、団体。優秀賞、吉沢明夫、個人。滑川シルバーリハビリ体操指導士会、滑川町、団体。努力賞、菊池光恵、個人。佐藤美代子、個人。渚市内各所、団体。砂口重康、個人。写真が2枚あります。1枚目、各賞を受賞された個人や団体の代表の方々。2枚目、大瀬健康づくりクラブ代表、坂本武義さん。写真終わり。まちづくりを考える学生プロジェクト成果発表会。2月24日、市と茨城キリスト教大学との連携事業の一環として、学生たちがまちづくりなどをテーマに調査・研究を行う学生プロジェクトの成果発表会が行われました。学生からは魅力的な広報のあり方や若者や女性の人口流出を防ぐ取り組み、障害者への理解促進などが提案され、小川市長から感謝状が贈られました。参加した学生からは、調査・分析から提案を作る部分が難しかった。まちづくりを考えるいい機会になった。などと感想が述べられました。写真が4枚あります。1、2枚目。成果発表会の様子です。3枚目、小川市長と感謝状を持つ女子学生です。4枚目、小川市長と賞状を持つ4人の学生を含む集合写真です。写真終わり。
日立へに寄り道してみない？シリーズボリューム6。日立駅前のにぎわいを牽引する日立へには魅力的な店舗がたくさん。 各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ商工振興課内線775、地下1階日立専門店会協同組合、ギフト券ショップ、写真が2枚あります。いずれもショップの様子です。1枚目、お店は地下1階の山川エレベーター前にあります。ギフトカードの上りが目印。2枚目、ギフトカードやグルメカードなど贈り物にぴったり、ご要望に応じて包装やのしをつけることもできます。写真終わり。お客様の大切な人への贈り物に、日立専門店会協同組合ではギフトカードやグルメカード、カタログギフトなどを取り扱っています。ギフト券の他にもお茶の販売や羽毛布団打ち直しサービスのほか、季節に合った日立専門店会の商品を販売しています。贈り物に、お返しに、ゴルフコンペの景品にぜひご利用ください。他に写真があります。ぜひお越しください。日立専門店会協同組合、菊池さん。写真終わり。ところ、日立へ地下1階。営業時間、10時から13時、14時から17時。定休日、日曜、火曜日。問い合わせ、電話、33-6011。
日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、天球劇場新番組、ワンピース、プラネタリウム。日時、4月8日月曜日から7月19日金曜日。場所、天球劇場。料金、大人500円。小学生から高校生。65歳以上の方、200円。幼児、障害がある方は無料。内容、上映スケジュールについては、ホームページをご覧ください。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。B、日立ジュニア弦楽合奏団スプリングコンサート2024。日時、4月21日日曜日午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、日立シビックセンターを拠点に活動する日立ジュニア弦楽合奏団によるコンサート。小学生から高校生の団員が明るく元気な演奏を披露します。日頃の練習成果をぜひお聞きください。問い合わせ、日立シビックセンター、ホール事業課、電話 24-7755、ファックス 24-7979。C、日立ビッグバンドフェスティバル2024、日時、5月12日日曜日午後1時開演。場所、日立市民会館ホール。内容、スタンダードジャズ、ラテン、ポピュラー、映画音楽などをゴージャスなビッグバンドサウンドでお楽しみください。出演、県内の高校生、社会人のアマチュアビッグバンド。料金、全席指定500円。申し込み、4月13日土曜日の午前9時から、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、他で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、ファックス 22-6633。D、初秋日立ノート狂言。日時、 9月29日日曜日午後2時開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール特設能舞台。音楽ホールに作られる特設能舞台が皆様を幽玄の世界へと誘います。出演、阿波谷昭夫、北流して方能楽師、佐藤陽、北流して方能楽師、野村万蔵、泉流狂言方能楽師、ほか、料金、全席指定、S 席5000円、A 席3000円、高校生以下1000円。申し込み、4月6日土曜日の午前9時から日立シビックセンターチケットカウンター、10時からプレイガイドで申し込みを。写真が2枚あります。1枚目、よろぼし。2枚目、阿波谷昭夫。写真終わり。問い合わせ、日立シビックセンターチケットカウンター。電話、24-7720。ファックス、24-7970。4月のホールの催しの QR があります。その他イベント情報は、右の QR からご確認ください。
情報広場。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。18ページ上部に QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。国民年金保険料は納付期限までに納めましょう。納め忘れの状態が続くと年金が受けられなくなる場合があります。まだ納付が済んでいない方は金融機関やコンビニなどで納付期限までに納付してください。納付期限は納付対象月の翌月末日です。その他、経済的な理由などで納付が困難な場合は、納付が免除される制度や猶予される制度があります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線202、日立年金事務所、電話 24-2194、国民健康保険の脱退手続き。国民健康保険加入者が社会保険などの別の健康保険に加入、扶養を含むしたときは、国民健康保険の脱退手続きをしてください。新たに加入した健康保険の資格取得日以降に、国民健康保険証を使って、医療機関を受診することはできません。誤って医療機関を受診してしまった場合は、医療費の返還を請求する場合があります。手続き先、国民健康保険課、市民課、各支所出張所。 手続きに必要なもの、新しく加入した社会保険証、今まで使用していた国民健康保険証、本人であることが確認できるもの、マイナンバーカードなど。問い合わせ、国民健康保険課、内線260。春の全国交通安全運動。運動期間、4月6日土曜日から15日月曜日。運動の重点。1、子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践。2、歩行者優先意識の徹底と思いやり、譲り合い運転の励行。3、自転車、電動キックボードなど利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守。歩行者の方へ、歩行者も交通ルールを守りましょう。春は入園、入学の時期です。通園、通学路などの安全確認をしましょう。ドライバーの方へ、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では減速し、いつでも停止できる速度で走行しましょう。安全運転を徹底し、譲り合いの気持ちとゆとりを持って思いやりのある運転をしましょう。自転車利用の方へ、自転車などの乗車時はヘルメットを着用し、交通ルールを遵守した安全運転を心がけましょう。問い合わせ、交通防犯課、内線515。ハローワーク日立に相談してみませんか？ハローワークでは、あなたの就職を全力でサポートします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。詳しくは、茨城労働局ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、ハローワーク日立、電話 21-6441、41#。青少年20歳未満の相談窓口。青少年と保護者からの相談を受け付けています。日立子ども電話、電話 26-7890。受付時間、毎日、午後1時から5時15分、年末年始除く。日立市青少年の悩み事面接相談。電話 26-0320。受付時間、土曜日曜日の午後1時から5時15分。年末年始除く。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 日立シーサイドマラソン2024、日本陸上競技連盟公認コース、日立市初のフルマラソン、11月17日日曜日午前10時スタート。ランナーの募集やコースなど、詳しくは決まり次第市報などでお知らせします。大会ホームページの QR があります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。
高齢者のスマホ・タブレット利用をサポート。対象、市内在住の65歳以上の方。初心者向け高齢者 ICT 相談コーナー。スマホやパソコンの操作方法など相談員がマンツーマンでお悩みをサポートします。時、ところの順に読みます。時間はいずれも10時から12時と13時から15時。 4月16日火曜日、憩いの広場元気カフェ弁天。23日火曜日、浜菊荘田尻町。5月13日月曜日、元気カフェ鮎川。20日月曜日、元気カフェ久慈浜。要事前申し込み、確実10人程度。相談時間1人60分。何回でも利用できます。高齢者初心者タブレット教室。時間はいずれも9時30分から12時。1、5月7日火曜日、市役所303号会議室。2、5月21日火曜日、久慈交流センター。1は4月26日金曜日まで。2は5月16日木曜日までに申し込みを。確実先着15人。何回でも利用できます。タブレットは貸し出します。ICT 相談コーナー、タブレット教室、いずれも、申し込み、電話で予約専用ダイヤル 33-5355 へ、火曜から金曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後3時30分。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 F 補助金の申請受付が始まります。昨年4月1日以降に市内中央町を除くに工場や事業所などを新築増築し契約電力と雇用が増加した場合、電気料金の約 40% が補助されます。初回の申請には市の推薦が必要です。詳しくは問い合わせてください。受付期間、4月上旬から中旬予定。問い合わせ、補助について、電源地域振興センター総務企画部立地審査課、電話03-6372-7307。企業の推薦、市産業立地推進課、内線445。路線バス通学用定期購入費の一部を助成します。対象、市に住民登録がある小中学生、高校生の保護者の方。主な交付条件、市内バス停留場を発着地とする路線バスを利用している。有効期間が4月1日から来年3月31日に収まる定期を購入している。市税などを滞納していない。助成額、通学用定期購入費の3割、100円未満切り捨て。申し込み、購入した定期券の写し、申請書、購入報告書、申請用封筒、定期券購入時に窓口係員にもらってくださいに入れて郵送で都市政策課内線224へ。所有する固定資産の評価額などを確認することができます。固定資産価格などの帳簿の縦覧や固定資産課税台帳の閲覧、名寄せ帳の交付を行います。固定資産価格などの帳簿の縦覧。概要、自分の所有する資産、土地、家屋の価格が適正かどうかを近隣の土地や家屋の価格と比較することができます。実施期間、4月1日月曜日から30日火曜日平日。実施場所、資産税課。対象、市に固定資産税 土地、家屋を納めている方や、同居親族、相続人など、手数料、無料、固定資産課税台帳の閲覧、名寄せ帳交付、自分の所有する資産、土地、家屋、焼却資産について、台帳に記載された事項を確認することができます。実施期間、4月1日月曜日から通年、平日。実施場所、資産税課。対象、市に資産を所有している方や同居親族、有償で借地、借家をしている方など、手数料、1件200円。4月は納税義務者、代理人の閲覧に限り無料。縦覧、閲覧、交付に必要なものなど、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、資産税課、内線233。犬の飼い主の皆さんへのお願い。飼い犬の糞をきちんと回収することは、飼い主の責任です。散歩などの時は、回収用具を携帯し、必ず飼い犬の糞を持ち帰り、尿の跡を水で流し、公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。犬の糞害でお困りの方へ、注意表示板を環境推進課各支所で配布しています。問い合わせ、環境推進課内線543。宝くじ助成金を活用した備品の整備。金沢学区コミュニティ推進会では、金沢学区の様々な地域活動に活用するため、テント、写真、プロジェクターなどを整備しました。この事業は、自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源として、コミュニティ活動に直接必要な設備などの整備にかかる経費を助成しているものです。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線536。4月の出張刃物研ぎ。4日木曜日、西武中央店。5日金曜日、中央駅前公園隣。8日月曜日、田尻団地集会所。9日火曜日、日高交流センター。11日木曜日、田尻交流センター。12日金曜日、滑川浜児童公園隣、東滑川町。15日月曜日、高鈴台児童公園隣。16日火曜日、中町交流センター。18日木曜日、助川城跡公園隣。19日金曜日、青葉台団地集会所。22日月曜日、上孫児童公園隣、多賀町。23日火曜日、河原湖交流センター。25日木曜日、大沼団地集会所。26日金曜日、森山児童公園隣。30日火曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など、420円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、33-5586。久慈川菜の花畑を見に行こう。菜の花が久慈川河川敷一面を黄色に染める景色をぜひご鑑賞ください。見頃期間、4月中旬頃まで。 イベントのご案内。日時、3月30日土曜日午前9時から午後1時、雨天中止。内容、菜の花畑でシャボン玉を飛ばそう。お菓子のつかみ取りコーナー。キッチンカー出店。問い合わせ、久慈川菜の花エコネットワーク推進会、資源循環推進課内、内線547。
催し、あなたは犬派、猫派のテーマで本を展示しています。日時、5月30日木曜日まで、場所、多賀図書館1階ギャラリー、内容、犬や猫が登場する小説や絵本、エッセイ、写真集など、様々なジャンルをたくさん集めました。問い合わせ、多賀図書館、電話、33-2655。南部図書館の催し。1、日立市の毎月の風景、写真展示。日時、3月18日月曜日から4月20日土曜日。場所、南部図書館ギャラリー。内容、自主グループキララのホームページで毎月掲載している風景写真、過去3年分を展示します。2、ブックパーティー。日時、4月13日土曜日、午前10時から正午。場所、南部図書館創作室。内容、参加者が自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。3、講演会。魚を食べて頭と体を健康に。日時、4月20日土曜日、午後2時から3時30分。場所、南部図書館創作室。講師、二平明さん。茨城大学人文社会科学部客員教授。先着25人。申し込み、4月2日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館へ。問い合わせ、南部図書館、29-1125。収蔵資料展、日立のここにもあそこにも遺跡あります。日時、3月23日土曜日から5月12日日曜日、午前9時30分から午後4時30分。場所、郷土博物館2階特別展示室。内容、市内にある遺跡から出土した土器や石器などを写真や図版とともに紹介します。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231。写真があります。収蔵資料展のポスターです。写真終わり。じゃがいも収穫体験。日時、4月6日、5月18日、7月6日の土曜日、3回コース、午前9時から正午、雨天翌日、場所、高原自然塾集合、持ち物、軍手、長靴、作業しやすい服装で、参加料、1世帯3000円、先着10世帯、1世帯につき、じゃがいも5キロのお土産付き、申し込み、3月28日木曜日の午前9時から電話で高原自然塾 39-5391 へ。4月の日立シネマ。日時、毎週日曜日、午前10時からと午後2時から、各回先着30人。場所、日立シビックセンター地下1階、 視聴覚センター映像セミナー室、上映作品映画、グランドホテル、1932年113分、問い合わせ、視聴覚センター、電話 24-5055。シネマサンライズ上映作品。上映中、君たちはどう生きるか。3月22日金曜日から28日木曜日、昭和名作劇場、ギターを持った渡り鳥。ポスターの写真があります。3月29日金曜日から11日木曜日、恐竜超伝説2、劇場版ダーウィンが来た。4月5日金曜日から11日木曜日、天柄門、三浦春馬主演。問い合わせ、シネマサンライズ。電話 32-5805。 県北在住、日展洋画作家展。日時、4月8日月曜日から14日日曜日、午前10時から午後6時、8日は午後1時から、14日は午後4時まで。場所、日立シビックセンターギャラリー。内容、日展に入選した作品などの展覧会。問い合わせ、県北在住日展洋画作家の会、名倉。電話 24-1191。 大人の塗り絵展。日時、4月8日月曜日から14日日曜日、午前10時から午後4時、8日は正午から、14日は正午まで。場所、大久保交流センター1階ギャラリー。内容、色鉛筆の奥深さを感じられる塗り絵の作品展です。問い合わせ、大人の塗り絵の会、島崎。電話、080-5486-9416。青の浦島荘と山野荘展、日立市芸術祭。日時、4月12日金曜日から14日日曜日、午前9時から午後5時、12日は正午から、14日は午後4時まで。場所、日立市民会館111号室。問い合わせ、青の浦島荘保存会、小沢。電話 090-1103-5922。 プメ花桜祭り。日時、4月14日日曜日、午前11時から午後4時。場所、多賀市民プラザ。内容、フラダンスやオスペンギンショー、マルシェ、キッチンカーなど。問い合わせ、プメハナフラスタジオ。電話、090-1060-8328。大屋根市場。日時、4月19日金曜日、午後5時から8時。場所、市役所大屋根広場。内容、キッチンカー、クラフトショップなどが集まる楽しいマルシェです。問い合わせ、ナスカ、片桐。電話、090-6487-8981。合唱体験ワークショップに参加してみませんか？日時と場所。1、4月20日土曜日、日立シビックセンタースタジオ。2、5月11日土曜日、ラポール日立。3、6月1日土 土曜日、日立シビックセンタースタジオ。確実、午後2時から3時30分。内容、気軽に声を出して楽しめる合唱体験ワークショップです。参加料、各100円。申し込み、4月19日金曜日までに、下の QR からか、電話で、日立市民混声合唱団、山田、090-2317-3760 へ。隣の町から、from 高萩市。高萩桜祭り。桜のトンネルと桜越しに見える巨大なパラボラアンテナの景色を楽しむことができます。写真。キッチンカーの出店もあります。時、3月30日土曜日から4月14日日曜日。野立て、琴演奏は4月6日土曜日。ところ、桜宇宙公園。高萩市石滝608-1。問い合わせ、高萩市観光協会。電話、0293-23-2121。高萩市観光協会ホームページの QR があります。隣の町から、from 東海村。東海桜祭り。約200本のソメイヨシノが皆さんのご来場をお待ちしています。写真。期間中は桜のライトアップも行います。昼間とは一味違う幻想的な夜桜をお楽しみください。時、3月23日土曜日から4月7日日曜日。ライトアップは日没から午後8時。ところ、阿漕ヶ浦公園、東海村村松579。問い合わせ、東海村観光協会。電話、029-287-0855。東海村観光協会ホームページの QR があります。4月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣。電話、050-5528-5138。1、10日、水曜日、13時30分から14時30分。健康体操。2、16日、火曜日、13時から14時30分。心にハミングを。ストリートオルガンのメロディーを楽しもう。3、18日、木曜日。13時30分から14時30分。看護師による健康相談。4、24日、水曜日。10時30分から12時。悠々コーナー。みんなで歌いましょう、など。あゆかわ、女性センター内。電話、050-8012-4182。5、10日、水曜日、13時30分から14時30分。高齢者の健康相談。6、19日、金曜日。13時30分から14時、ゆるゆる健康体操。7、24日、水曜日、14時から14時30分、ケーナの調べ。久慈浜、老人福祉センター、福上荘内。電話、050-8012-4183。8、1日、月曜日から3日、水曜日。10時30分から15時30分。久慈浜桜祭り。桜茶と和菓子を楽しむ。 参加費300円。確実先着20人。9、9日火曜日、13時から15時。オリジナル折り紙講座、端午の節句飾り作り。材料費200円。要事前申し込み。憩いの広場元気カフェ弁天。電話 22-5570。 10、10日水曜日、25日木曜日、10時から12時。タオル帽子作り。11、19日金曜日、13時30分から15時。わ、わ、わ、コーナー。みんなでおしゃべり。12、3日、水曜日、10時から12時。趣味の会、折り紙。参加費、100円。13、17日、水曜日、10時から12時。趣味の会、編み物。参加費100円。14、24日水曜日、10時から12時。趣味の会、ハンドケア。参加費100円。15、23日火曜日、10時30分から12時。みんなで歌おう。はちみつ、大森純子さん。4月の日立オレンジカフェ。日時、4月25日木曜日午後1時30分から2時45分。場所、池の川桜アリーナ。対象、物忘れが心配な方やその家族など。定員、10人程度。内容、お茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたり、参加者同士で交流します。参加料、無料。内容により自己負担あり。申し込み、4月24日水曜日までに電話で、地域包括支援センター、小作園、32-7900へ。その他、会場とご自宅間のタクシー費用の助成を行っています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、高齢福祉課、内線246。
講座、日曜発明学校、4月から6月分。日時、4月14日日曜日、5月12日日曜日、6月9日日曜日、午後1時30分から。場所、ラポール日立。内容、あなたのアイディアを特許にしよう、ほか。参加料500円。問い合わせ、日立発明研究会、山内。電話、090-2209-1453。認知症サポーター養成講座。認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくための講座です。時、ところ、申し込み問い合わせの順に読みます。4月17日水曜日、13時30分から15時、中央交流センター、地域包括支援センター、福祉の森聖公園、電話 39-1166。 4月24日水曜日、14時から15時30分、久慈交流センター、地域包括支援センター、聖火園、電話 33-7119。 対象、市内在住か、通勤通学している方。定員15人。内容、サポーターの役割、基礎知識など。申し込み、
各開催日の2日前までに電話で担当の地域包括支援センターへ、受付は開始時間の30分前から。百年塾市民教授による生き生きワクワク講座、日時4月24日水曜日午前10時から正午、場所教育プラザ、内容初めてのクリエナージュ、蓋付きの箱に記事を貼って素敵なオリジナルボックスを作ってみませんか。講師石川ひろ子さん、持ち物目打ち、立ちばさみ、カッター、定規、持参できる方は粘土板も。参加料700円、定員10人、多い時は抽選、無料託児あり。申し込み4月8日月曜日までに住所、氏名、電話番号をメールか電話で、百年塾サロン、メール iki100j@net1.jwai.ne.jp、 電話 23-9165 へ。電話は平日のみ。
募集。裁判所の職員、裁判所事務官、家庭裁判所調査官補を募集します。試験科目や日程など詳しくは裁判所ホームページをご覧ください。申し込み、3月15日金曜日から4月8日月曜日までに裁判所ホームページから申し込みを。 QR があります。その他、第一次試験、基礎能力試験の問題数が変わります。問い合わせ、裁判所事務官について、水戸地方裁判所人事第一係、電話 029-224-8417。 家庭裁判所調査官補について、水戸家庭裁判所人事第一係、電話 029-224-8521。 司法日立へのご意見ご感想をお寄せください。より良い司法づくりのため、司法日立を読んでのご意見ご感想を募集しています。今後の広報誌作りの参考にしますので、申し込みフォーム右の QR から皆さんのご意見などをぜひお寄せください。いただいたご意見などに対する個別の回答はいたしません。問い合わせ、広報戦略課、内線509。大道芸スタッフ募集、一般ボランティア、キッズ。一緒に日立国際大道芸を盛り上げてくれるスタッフ、写真を募集します。対象、会場、日時、人数の順に読みます。1、一般ボランティア、18歳から49歳、高校生を除く。日立会場、5月11日土曜日10時から19時30分。多賀会場、5月12日日曜日9時から17時。確実先着50人。2、キッズ、小学1年生から中学3年生。日立会場、5月11日土曜日10時から14時。多賀会場、5月12日日曜日9時から14時。確実先着30人。申し込み、3月27日水曜日の午前10時から日立シビックセンター、電話 24-7711 のホームページから申し込みを。 QR があります。再生資源を分別回収する団体を募集します。募集期間、4月1日月曜日から来年3月31日月曜日。対象、市内の子ども会、PTA、高齢者クラブ、女性団体など、地域住民で組織された団体。 回収品目、紙類、布類、瓶類、金属類、ペットボトル。回収した重量に応じて、報奨金、1kg あたり 3.5 円、100円未満切り捨て、あり。申し込み、下の QR からか、申請書、資源循環推進課、各支所にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送、ファックス、メールで、資源循環推進課、内線547、ファックス 24-5301、メール、recycle@city.hitachi.lg.jp へ。なめかわファミリースポーツクラブ無料体験。公式テニス。日時、4月27日土曜日。1、午後3時から4時。対象、小学1年から3年生。2、午後4時から5時。対象、小学4年から6年生。1、2、とも、先着8人。場所、日高テニスコート。ヨガ。日時、4月25日木曜日。午前10時から11時。場所、なめかわ交流センター。対象、どなたでも、先着5人。申し込み、4月10日水曜日の午後1時から、直接か電話で、なめかわファミリースポーツクラブ、電話 51-4496 へ。平日午後1時から5時。日立南スポーツクラブ、定期教室の会員。教室名、対象の順に読みます。子供複合スポーツ、小学1年から4年生。子供陸上、4歳から小学3年生。ソフトテニス、中学生。ユニカール、背骨コンディショニング。ペルビック、骨盤体操。スポーツ吹き矢、健康麻雀、初心者健康麻雀、ハイブリッド呼吸法、シェイプリーキック。ユニカールからシェイプリーキックは18歳以上。親子バドミントン、小学生と保護者。申し込み、事前に直接か電話で、日立南スポーツクラブ、電話、090-4439-1195 へ。平日午前9時から午後5時。その他、開催日時、場所、会費など、詳しくは下の QR をご覧になるか問い合わせてください。
子育て。日立地区 BBS 会小中学生向け学習会。日時、3月30日土曜日、31日日曜日、確日午前10時から午後3時、場所、大沼交流センター、対象、市内に在住か通学している小中学生と保護者、内容、学校の問題集などで難しい問題を BBS 会が教えます。途中退席、途中参加、飛び入り参加か。申し込み、原則、事前に、住所、氏名、電話番号、職業を、メールか電話で、日立地区、厚生保護サポートセンター、メール、hitachi@ibaraki-bbs.org 電話 51-2040 電話は火曜、水曜、金曜、土曜日の午前9時30分から午後4時4月のキッズシアタートムとジェリー日時毎週土曜日 午前10時から正午、午後1時から3時。場所、日立シビックセンター、地下1階、視聴覚センター、映像セミナー室。内容、DVD、日替わり、リピート上映。各回、先着30人。入退室自由。問い合わせ、視聴覚センター。電話、24-5055。4月のキラリンタイム、ママのためのリフレッシュヨガ。日時、4月16日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子供すくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、定員8人。多い時は抽選、無料託児あり。内容、自宅でできるセルフメンテナンス法と簡単なヨガのポーズを行います。講師、沼田美希さん、ヨガインストラクター。持ち物、ヨガマットか大判バスタオル、フェイスタオル、飲み物。申し込み、4月8日月曜日までに直接か電話で、子供すくすくセンター、23-5522へ。午前9時から午後5時。遊びにおいで、もこちゃん広場。日時、場所、対象、内容の順に読みます。ふわふわ1、4月15日月曜日。ふわふわ2、5月13日月曜日。確実、午前10時から11時15分。多賀図書館お話広場ふわふわ未就学児と保護者定員確実20組多い時は抽選市内在住の方が優先低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心ですとことこさん4月22日月曜日とことこ4、5月27日月曜日、確実午前10時15分から11時30分。ハイタッチランド晴れにこ子育てサポートエリア。未就学児と保護者、定員確実25組、多い時は抽選、市内在住の方が優先。赤ちゃんから活発に動けるお子さんまで幅広く楽しめる遊びを準備しています。申し込み、ふわふわ1ととことこ3は4月3日水曜日までに、ふわふわ2ととことこ4は4月24日水曜日までに、右の QR からか直接電話で子どもセンター、36-0048へ。
子どもセンター相談日。対象、18歳までの子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。日曜日から土曜日の毎日。午前9時から午後5時。保健師相談。発育や発達などの悩みに市の保健師が応じます。4月10日水曜日、午前9時30分から11時30分。栄養士相談。離乳食、お子さんの食事や栄養などの悩みに市の栄養士が応じます。4月24日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談。発達の遅れの心配。落ち着きがないなどの悩みに相談員が応じます。4月9日火曜日、23日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話36-0048。 4月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。名称、対象、時の順に読みます。記念図書館、ラッコのお部屋、0歳から、17日水曜日、24日水曜日、11時から11時30分。晴れ猫お話し会、おおむね0歳から3歳、11日木曜日、14時から14時30分。キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、20日土曜日、10時30分から11時。多賀図書館、おいっちにお話し会、0歳から、19日金曜日、27日土曜日、11時から11時30分。ふわふわお話し会、おおむね3歳から、27日土曜日、14時30分から15時。中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、25日木曜日、10時30分から11時。てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、13日土曜日、11時から11時30分。南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、16日火曜日、11時から11時30分。クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、21日日曜日、14時から14時40分。すべて申し込みが必要です。4月1日月曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。てんちゃんお話し会は4月から開始時間が変わりました。ブックスタート。赤ちゃんと絵本の出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住の2歳になる誕生日までのお子さんと保護者。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。1、記念図書館。9日火曜日、27日土曜日。2、多賀図書館。13日土曜日、26日金曜日。3、中央図書館。18日木曜日。4、南部図書館。毎週日曜日。1から4の時間はいずれも、10時30分から11時30分。5、保健センター。18日木曜日。1歳6ヶ月児健診受診日にあたる方。健診時間に合わせて実施。都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。各図書館ではお渡し時に読み聞かせを行っています。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125、詳しくは上の QR をご覧になるか問い合わせてください。ブックスタートの5、保健センターについては、記念図書館に問い合わせてください。
4月の市民相談。お気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通22-4286、ファックス24-5301。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、 市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く9時から17時、土曜日、事前予約制、9時から16時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV など、午後は事前に電話で予約を、9日火曜日、10時から15時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を、11日木曜日、10時から15時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を、17日水曜日、10時から15時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を、3月21日木曜日の午前9時から受け付け、オンライン、ズーム相談か、希望者は予約時に申し込みを、10日水曜日、24日水曜日、13時から16時、先着順。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。9日火曜日、23日火曜日、13時から16時、1日7人まで、1人25分程度、先着順。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話、029-228-0893 で予約を、18日木曜日、10時から16時、総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に県社会保険労務士会ホームページか、ファックス 029-350-3222 で予約を、25日木曜日、13時30分から16時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市所内、電話 36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事の相談など、月曜から金曜日、祝日を除く9時から17時、女性生活相談室、ラポール日立内、電話 35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、13日土曜日、27日土曜日、9時から17時。女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315。女性カウンセリング相談、臨床心理士などの資格を持つ女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に右の QR から予約を、17日水曜日、20日土曜日、10時から12時、13時から16時、男性相談、臨床心理士などの資格を持つ男性相談員が受けます。 男性の生活全般にわたる悩み事や困り事。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。性的マイノリティ電話相談、臨床心理士などの資格を持つ相談員が受けます。性的マイノリティの方やご家族など、関わるすべての方の悩み事や困り事。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR があります。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く8時30分から17時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く9時から17時、土曜日は16時まで、毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談。健康相談。平日8時30分から17時15分。申し込み不要。ところ保健センター。歯科相談4月8日月曜日。栄養相談4月11日木曜日。いずれも申し込み電話で健康づくり推進課へ。ところいずれも保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。日立市地域医療協議会、日立健康ナビ、4月の放送予定、FM 日立 82.2MHz。放送日、毎週水曜日、午後6時30分から、テーマ、担当団体などの順に読みます。3日、看護週間について、日立メディカルセンター。10日、高血圧の最新知見、日立医療センター、茅野博之さん。17日、国民健康保険、後期高齢者医療制度、人間ドック・脳ドック検診費用補助制度、国民健康保険課。24日、自分らしく幸せに年を重ねるために考えてみませんか、人生の心づもりを。高齢福祉課。繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、4月1日月曜日、10時から11時45分と13時から16時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話 029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話 0120-310-399。 つくば献血ルーム。電話 298-102をご利用ください。
4月16日から町のコイン始まります。スマートフォンアプリを使ったコミュニティ通貨町のコインのサービス利用を開始します。町のコインとは、人、町、地球に嬉しい体験で地域とつながるコミュニティ通貨、地域通貨です。地域のちょっとしたお手伝い事や SDGs につながる活動に参加すると、コインをもらうことができ、お金で買えない特別なことに使うことができます。日立のコインはタッチ。タッチをもらう、使うことで人のつながりが生まれます。例えば、タッチをもらう体験、ゴミ拾い、写真に参加してくれたらプラス500もらう。イベント、写真で準備のお手伝いをしてくれたらプラス300もらう。防災活動、写真に参加してくれたらプラス500もらう。タッチを使う体験、絶景の特等席、写真に座れます。マイナス500使う。ラーメンを注文すると揚げ餃子、写真がもらえます。マイナス300使う。地元で採れた果物、写真をお譲りします。マイナス200使う。時期により体験の内容や提供できる数が異なります。これ以外にも楽しい体験を準備中。町のコイン、加盟スポット募集中。町のコインを利用できる市内のお店、団体、プロジェクトなどを募集しています。体験作成やアプリ操作の支援を行う説明会や個別説明も実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら、QR があります。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線513、レジャーランド開園記念日、レジャーランド入園券、2人分、令和6年4月5日金曜日のみ有効、切り取り線があります。4月5日はレジャーランド開園記念日。市民の皆さんに入園無料券をプレゼントします。切り取り線から切り取ってご利用ください。最後に、4月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。1、内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、日立駅前大型商業施設、日立へ別館2階、電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、電話 33-5733 へ。駐車場は、日立へ別館、4階から7階をご利用ください。無料。4月7日日曜日は、日立桜ロードレースのため、午後1時頃まで、日立へ別館駐車場は利用できません。2. 外科。7日、島崎病院、大瀬町。電話 36-7070。14日、聖霊メモリアル病院、もみや町。52-8500。21日、和田クリニック、東金沢町。28-6015。28日、日立厚生委員、鮎川町、 34-1241。29日、日立桜クリニック、田尻町、43-2000。受付時間、1、2、とも、9時から11時30分、13時から16時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、よい救急。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または050-5445-2856。日立健康ダイヤル24。24時間年中無休。通話料、相談料無料。フリーダイヤル0120-12-8624。いつでもハロー24時間。健康、介護、育児などの相談や急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 ファックス 0294-21-4859。https://www.city.hitachi.lg.jp/。
3月1日現在の人口世帯数165,258人、前月比-260、男82,318人、-152、女82,940人、-108、76,500世帯、-80、自然動態-193人、社会動態-67人、2月の出生数51人。以上で、声の広報、司法日立、令和6年、2024年3月20日号、ナンバー1763を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。